はい、皆さん、ドイラジは、映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、ビートルズといえば、ツイスト&シャウトなこたつと、
映画カラーオブハートの主題歌で、フィオナアップルがカバーしてるバージョンがめちゃくちゃ好きです。アクロスザユニバースの負けと。
はい、In My Life っていう歌を、そうとは知らず聞いて、めっちゃいい歌って言いながら、人に言ったらビートルズって言われて、そりゃそうかって思った思い出があるパターンと、
オールユニーイズラブが好きなチャムレイと、
中学校の時の合唱コンクールで歌ったレッドイットビーが思い出深いタンタンです。
わーい、この番組映画についてはさほど詳しくなく、でも人の身以上に映画はしないよりも映画なしでは生きられないからになってしまった通常映画凡人たちが集まって、全くもっていない話を付き合ってお届けする映画すべ方トークバラエティ番組です。イエーイ、
イエーイ。
さあ11月2日、
うわ
ー、もう2019年ダメだ、終わっちゃう。そしてラインナップご紹介です。はい、ミニお題トークではディザスター映画やってきます。そして急ぎ映画館ではイエスタデイでーす。イエスタデイやってきます。ということでね、よろしくお願いします。さあそれでは参りましょう。第136回、ドイラジースタート。
ドイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題はディザスター映画。さあ皆さんからメールいただきました。皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
早速ご紹介していきましょう。ラジオネームサハルさん。ロック様ことドウェイン・ジョンソン主演のカリフォルニアダウンをあげます。ストーリーはロック様演じるレスキュー隊員が大地震に見舞われたカリフォルニアでロサンゼルスにいる妻とサンフランシスコにいる娘を助けに行くという分かりやすい内容で、ロック様は言わずもがな、娘を演じたアレクサンドラ・ダダリオの必要以上の巨乳ぶりも興味をそそりました。あと結構大味になりそうな米国映画の割には地震津波描写はあれれと思うところは散見されましたが、結構リアルな印象で途中で具合が悪くなりました。そうだよね。はい、ラジオネームパッキー小林さん。お、パーフェクトストーム、嵐よりも冷凍庫が壊れることの方がディザスター。年を重ねるごとに心に染みる映画です。ラジオネーム山岡さん。パニックマーケットを押させていただきます。大地震からの津波が起こり、浜辺のスーパーマーケットが浸水と同時に凶暴なサメまで連れてくる災害バリューセットでというストーリーです。なんか最近のあの映画っぽいですね、ちょっとね。災害サメに加えてうろ覚えですが、スーパーから脱出しようとする13人の生存者の中に犯罪者か殺人鬼がいて、全ての面で勝ちに行く素晴らしい体制。設定だけ見るとお察し感が強いですが、これ系の映画にしてはかなり作りがしっかりしており、93分と短いこともあってだれずに最後まで視聴できるかと思います。面白いのに知名度が低いのがもったいないので今回紹介させていただきました。面白そう。ラジオネームコロコロコオロギさん。メランコリア。
おーおーお
ー、ラース・フォントリア監督の巨大惑星が地球に衝突という最大級の大災害を扱った作品です。とはいえ巨大惑星が地球に近づいてくるまでを描いており、大災害シーンは基本ありません。映画は大きく前半後半2パートに分かれており、前半ではうつ病を患った主演キルスティン・ダンストが姉のシャルロット・ゲンズブールが催してくれた結婚式の進む中で不安定に壊れていく様を描き、後半はその後いよいよ惑星が接近してきている中で逆に姉シャルロット・ゲンズブールが不安と恐怖で押しつぶされそうになり、キルスティン・ダンストの方は惑星衝突を心待ちにし安定していくといった物語です。 SF 的な設定で打つ三部作の一本という位置づけの作品ですが、映像も美しく衣装や美術や音楽など格式高い雰囲気でとても興味深い作品だと思います。ということで皆さんメールありがとうございます。さあということで皆さんメールいかがでしょう。
じゃあいいですか。
おお、あ、河原さん、
何いきなりびっくりした。
河原さんマイク
です。はい、はい、パーフェクトストームいただいた、
はい、
あのパッキー小林さん。
はいはいはい、
あの、
うん、お名前聞いたことありますよ。
ザ・ノイジーズっていうですね、
ザ・ノイジーズ、
はい、あの昔からあるポッドキャスト、人気ポッドキャスト番組のパーソナリティ、は
い、
の方です。
すごい。
ノイジーズはあの 昔は週3回更新とか来るって言って、今1250何回。
わ
すごい、大
先輩だ。
はい、
あとわらくんはよく聞いてる、
ね、
あの10年ぐらいか聞いてます。
10年ぐらい聞いてる。
あとパッキーさんの、同人誌持ってるので
、ね、ここにありますね、
はい、
そのすぐ振られちゃう人の研究、
アニメで振られちゃうサブキャの女の子についていろいろまとめてある。
結構面白い。なんかいい、はい、いいなそれ、
うん、はい、です。パーフェクトストマン見ていませんが、
あ、なんだ
パッキーさんの紹介、
パッキーさんからメールいただけて嬉しいなっていう。
そうですね、
個人的にね聞いてるから、
はい、いやそれはありがたいですよ本当に。パーフェクトストームってあれですよね、海のやつですよね
多分。そうかな、
なんか見たい、
うん、
ジョージ・クルーニーとか出てるやつです
ね。お、すごいキャストすごい。
本当だ、
ジョージ・クルーニー、マーク・ウォルバーグ、ジョン・シー・ライリー、ウィリアム・ヒクナー、あのダイアン・レインとかも、なんか結構いいですよ。
なんか僕は金曜ロードショー的なやつで見た気がしますね、はい、確かにパーフェクトストームちょっとねもう一回見直してもいいのかもしれませんね。
冷凍庫は壊れるっていう、
ね、気になりますね。
確かお金がなくてもう倒産しそうなんだけど、うんうん、超台風の中で寮に行かないとマジいみたいな、そういう話だったと思いますよ確か。
なるほど、
へ、
あ、しかもこれ実話を元にしたノンフィクション小説がの映画化なんだ。
あ、そうだったんだ。
史上最悪の暴風に消えた漁船の運命、
だからそういう状況で行ったのに冷蔵庫壊れたらやべ
え、せっかく釣ったのに。
なるほど、そういう意味か、そういう意味か、腐らしちゃうから。
そういうことだと思いますよ、
ね、
はい、
大事だな。
なんかとてつもないもう水の壁みたいのが迫ってくるみたいのがあった気がするんですよね。
あ、なんかポスターがそんな雰囲気。
怖いわ、
ね、うん、
怖いですね
怖い
す、はい、怖いすね。
冷凍庫壊れて生活があっていうあたりがこの年を重ねるごとに
ってことですかね、
染みるのかも、
ね、僕今回最近ね超大型台風いらっしゃいまして、
うん、
まあ、たくさんの被害ね見舞われた方も本当にいらっしゃると思うんですけど、
うん、
僕はやっぱお家が浸水するとか窓ガラス割れてなんか大変になるとかいう危機を感じて、
うん、
先にちょっと避難してたんですよ、
うん、
でその時やっぱブレーカーとか落としてくじゃないですか、
うんうんうん、
だからやっぱね冷蔵庫の中のものはねもう行っちゃってたんですね、
はいはいはい、
やっぱり、ね、家帰ってきた時は、
はいはい、
でもちょっとまだ信じてなくて、食品1日経っただけだから、
うん、
だからこうちょっと酸っぱいなと思いながら食べたりしましたけども、一発でアウトお腹を下す
と、あれ
本当に命に関わるんですよっていうことを身をもって最近たった一日でも、
じゃあ今度パーフェクトストーム見る時の見方がちょっと
変わりますよ、
変わるね
これは。あってもう食べれないんだなこれは、そうそうそう、ということですよね。
私一日だけ真夏みたいでしたからね。
あ、そうなんですよ、そうなんですよ、
それもありますね、あれがね、きっとね、
バツッと決まっちゃいましたね、
うん、なんで食べたのだろう、
さあ、
ね、本当で。じゃあさっきチラッと出た山岡さんの、
はい、
パニックマーケットなんですけど、うん、見たことはないんですけど、うん、これはジャンルとしてサメ映画なのか、それともただちょっとサメが出てきますよだけなのか、ね、どういうくくりなんですかね。
いやこれは多分ジャンルミックスなんじゃないですかね、
いろいろ混ざってるんですかね、
やっぱ最近やってるクロール凶暴領域と近い感じするし、さらにジャンルミックスしてますよねこれね
調べると名前パニックマーケット 3D ってのしか出てこない。
公開した時は
多分 3D だったんじゃないですか。DVD だと 3D ついてないね。
あーやばそうですね、ジャケットかなりやばそう、
あ、サメ推しじゃないですか。
だいぶサメ推し、
そう見るとサメ、
うん、
サメ映画、
サメ半分以上ポスターに、ね、
でもなんかこの後半見る感じだとちょっとミストっぽい感じもするんですよね、やっぱり閉じ込められたスーパーマーケット内で人間が壊れていくみたいな、
確かに、
だから人間が壊れていくっていうか、
だから殺人鬼がいる
っていう、うんうん、
まあまあまあ、だからちょっとジャンルミックス3つぐらいしましたみたいな感じはちょっとしますよね、
はい、でも山岡さん的にはこのジャンルミックスがこの全ての面で勝ちにいく素晴らしい体制ってことでしょうね、
結構ね山岡さんが言うってことは結構いいと思いますよこれ。
おお、それ系では
だってこれ草生やしてないですからね。
すごい
そこを基準ですよ皆さん。
お、
山岡さんが草生やしてるか生やしてないかで、うん、あ、本当にこれいいやつなんだな、
本当に勝ちに来てる
本当に勝利だなこれはっていうニュアンスが非常に伝わってくるというね。
Z 級映画を好きだって公言されてるので、うん、どのジャンルかすごい聞きたいですね、あ、これの作品
が。いや、だから聞く前に見ろってことじゃないですか、93分だけですからこれただ
なるほど、
いやこれは良さそうですよね。すごい面白そう。災害バリューセットってね、不謹慎極まりない
確かに、確かに
ですね、感じですけどね。あとサハルさんのね、あのカリフォルニアダウンね、これ実際あれですよね、これ公開延期しましたからね。
あーなんかあったっけ、
ありましたね、うん、
まだ東日本大震災の数年しか経ってないからみたいなかな
感じ
で、だから最初がなんか4月頃だから3月に311に近い日程だったからなのかねっていう、結構ね、なんか
調べた感じだと日本のなんでその映画自体のこのあらすじでこう日本の震災がありきで、
うん、あ
多分
っていうものなんだ、もともと
多分そういう感じのストーリーだから、
あ
みたいな、なおさら
生々しすぎると
っていうか直接言われちゃってる雰囲気みたいな、311は
そうね、
そうなんだ、
私見てないけど、
そう、まあでもなんかこのドウェイン・ジョンソンがもう家族を助けるが第一みたいな感じにちょっとなっちゃってて、
はいはいはいはい、
レスキュー隊員なんだけどね、
はいはいはい、なるほど、レスキュー隊員超えちゃってんだ、
なんかそんな感じのニュアンスには受け取れちゃったかなっていうのと、あとやっぱこう災害がね、それはしょうがないんだけどさ、映画だから、うん、登場人物がやっぱ引き立てるための舞台装置みたいにな
っちゃ
ってるけど、まあまあまあ、もう本当助けられる寸前まで、
あ、はいはい、
あの足場あったけど腕掴んだ瞬間足場ドーン崩れるみたいな、あるよね、しょうがないしょうがない、
まあ、それはまあぐらい、ね、それはエンタメの作りとしては正しいです、
ね、まあそういうところもいっぱいあったかなと思いますけどね、
うん、でもそのそういう延期問題的なやつでやっぱ思い浮かぶと、うん、あれだね、イーストウッドのヒアアフターがね、
うんうん、
ありましたね、
まだ、
まさにですけど、はいはい、311の時期にあって公開中止になった、しかも俺あれなんですよね、地震の前日に見てて
私も映画館で、
で翌日地震になって中公開中止になったっていう、なんというかっていう、
あった
怖いね、うん、びっくりしましたね、
あれはねやばいですよ、あれの津波シーン結構やばいんで、
やばかった、
でもインポッシブルみたいな、
インポッシブル級です、
それはきついな、
そうあれはだから中止するしかないよなっていう、まああの最初のそれを超えちゃうと妙なマット・デイモンがなんかちょっともじもじしながらそうなんかお料理教室で女の人にもじもじしながらみたいな不思議な映画なんですけど、そう最初のインパクトはやっぱすごかったんでね、やっぱ
そういうのだとノボウの城とかも1年ぐらい延期されました、
ね、あそうなんだ、あれ延期したんだ、
あれ延期しましたね、
まあ、水攻めするから、まあ、でもそうあえて引き起こしてるからね、団長ね、
そうですね、大規模、うん、ちょっと大規模な水攻め、水大規模すぎて結構自然災害に見える感じだったので、
なるほど、結構扱うの本当にそれ 何事でもそうですけどね、
うんうん、
あのどんなジャンルでもね、当事者にとってみたらっていうのは ね、まあ
そうね、
まあ、一応は意識した方がいいとは思うんですけどね、うんうん、全方位的にね、あの考えることは不可能だと思いますけど、まあ、不可能では ね、うん、
はい、
まあこういうことはありますよね、
うん、
はい、まあ、でもディザスター映画というジャンルは僕はあの割と好きではあるのでね、
うんうん、
そんな毎回ずっと自粛されてもなっていう、
そうね、まあある種のなんかこうエンタメ娯楽の王様感もあるしで、ね、やってることがでかいからっていうのもある、
そうそう、やってることがでかいし、あとやっぱこう責められない悪って感じじゃないですか、
あーはーはー、災害、
ね、災害っていうのは、うん、それって多分一時期から扱いやすくはなったと思うんですよね、うん、ずっとソ連を敵にしてりゃいいやみたいな時代がもう
終わった、
そうそう、終わって、うん、みんながねやったーってなれる存在ってなんだろう、あ災害みたいな、
うん、
まあんのかなみたいなね、
なるほどね、
うん、どうしようもないんだけどね本当に自然災害なのでね、
はい、
まあアレクサンドラ・ダダリオは本当にいいですよ、
あ
僕あの最近アレクサンドラ・ダダリオ信者とな
んか書き換えられてた、
そうですね書き換えました、これだってもう多分ここでロック様と非常にねタッグ感というかね仲良くなったんじゃないかなって感じで、
ベイウォッチ、
そうベイウォッチもロック様とアレクサンドラ・ダダリオ一緒に出てますから、
うん、
まあ本当にこれはお互いにねロック様もアレクサンドラ・ダダリオもどちらもまあ自分の肉体を売りにしてるっていうタイプ
の
キャラクターですね、っていう感じですね、あとまあコロコロコールしたんですよね、はい、
メランコリア、
メランコリア、これは
確かにそうか、うん、デザスターか、
初めてニクチューズの方にね年末遊びに来ていただいた時の、はいはい、最後に見たい映画、
はい、
あ被ってました、
2人いましたね、
これでね日向坂さんとね、
はい、
あと竹木さんがね、
竹木さんが
二人挙げたんですよ、うん、メランコリアです、
うん、それだ、
それなんですよ、
うんうん、
これはすごい映画ですよね、うん、
そうね、はい、まあ、すごいというかきついというか、
きついですよね、
うん、しんどい系ですかこれは、
まあ、もうしんどい系です、うん、でも監督が
だって死ぬしかないし、
うつ三部作ですよね、
そう言ってますね、
うつ三部作ってあったんだね、なんかさっき見たら一応、あ、
ダンサーインザダークの、
そう、
もう一個は何ですか、
うん、いやダンサーインザダークはうつではないんですけど、黄金の心三部作ですからね、
う
ん、
ああそうか、
あれ、
そうそうそう、
別のジャンル、
結局シャルロ
ックビルとかか、
違う違う違う、うん、ドクビルとかは
アメリカ
でまだできてない、うん、3本目ができてないから、
うん、そうか、
そうだからシャルロット・ゲンズブールが主役のやつで、ウィルム・デフォーが
最近のですか、
あ、アンチクライスト、
そうアンチクライストとニーゴマニアック、うん、その3つがうつ3部作らしいですよ、
あ、そうなんだ、それじゃなくてもうつばっかりだけど
今挙げたの
別に3部作じゃねえ
だろ、まあ、多分なんだ、あ、そうね、そうね、
ニーゴマニアックしかもボリューム1ボリューム2、
ボリューム1ボ
リューム4部じゃねえかみたいなね
見ないようにしよう、
うん、まあ確かにね、 うつな感じではまあ
要はなんか確か監督もうつでな、それを反映させてみたいなやつだったから、
だからそうそう、本当に監督のうつ感を伝播してますよね完全に、
うんうん、
もう見ただけでね辛い、もう、や、死にたい、でもちゃんと最後殺してくれるからね
まあまあまあ、まあ、惑星がね全員、
うん、
そうそうそう、だこれ面白いのはやっぱ2パート分かれてるって、ね、うん、書いてあったけど、うん、前半後半ばっくり分かれてて、
うん、
そうそう、後半はそのね、もう終末的なみんな狂っていくしかないみたいな状況の中で、うん、あのね、その狂ってると思われた金銭ダンスだけはなんか安定してるみたいな、
そうなん
です
ね、
あれなんで、でやっぱなんか個人的にはやっぱ前半パートの方がやっぱきついですねみたいな、そっちの方がなんか分かんないけど、別に同化はしてないけどキリストのダンスと側に寄っちゃうと、うん、もうやだな、もうやだ、逃げ出したいみたいな、
あの本当キルスティダンスのね、月光浴っていうんですかね、
あ、はいはいはい、
あのシーンがちょっと美しすぎてね、
美しい、だ映像すごい、これ映像めっちゃ美しいよねこの映画ね、
うん、すっげー美しいっていうのがもう頭に焼き付いて離れないですね、
うん、
うん、だラス・フォントリアは好きですよ
あ、だそう、
それは好きですよ、
うん、
ありがとうございますって感じですよね、だからディザスター映画はやっぱそういうね、もうどうしようもないってことをね、もうどうしようもなく伝える場合とね、あの本当に面白おかしくポップに切り抜きますみたいな、
うん、まあ、まあ、あと一生懸命頑張って生き抜くっていうのもある、救いにしない、
生き抜く的な、そうね、まあいろいろなアプローチありますよね、
うん、
どれがいいとは言えないんですけどね、
うん、
というわけでね、皆さんからいただいたメールありがとうございました、
ありがとうございました、ディザ
スター映画、うん、ありがとうございました、いろんな災害を知っといてね、
うん、
まあ、自分の糧にしていくっていうのが大事なんじゃないでしょうか、
うん、
そういうまとめ方しかできませんが、次回のお題を発表したいと思います、次回のお題はですね、ディザスター映画からちょっと一転してですね、
うん、
ターミネーターニューフェイト、
うん、
公開記念ですね、
うん、ああ、
うん、
タイムトラベル映画、
お
お、これも大ネタきましたね、
うん、
タイムトラベル結構いろいろありますからね、
うん
うん、それ自体がオチっていうやつもあるかもしれないですけど、
うん、
はい、ぜひぜひいろいろなの教えてください、お願いします、お待ちしております、お願いします、
お願いします、
それでは次のコーナーいきましょう、
ドイラジ
急げ映画館、
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネモの神様が選んだ作品はイエスタデイ、こちらについて語っていきましょう、よろしくお願いします。
2019年イギリス映画、イギリスの小さな海辺の町に住むシンガーソングライタージャックはある時交通事故に遭う。昏睡状態から目を覚ますとザ・ビートルズが存在しない世界になっていて、といったお話です。
はい、それではではテンション聞いていきましょう。こたつなんでしょうね、ちょっとね、創作なめんなよっていう感じがね出ちゃってますかね。
おー、
うーん、
はい、おまけさん、
設定まともにこう受けてもしょうがないかなっていう感じは思ってるので、
うん、
そう考えると意外とやっぱりいつも思うけど、ダニーボイル嫌いじゃないのか俺みたいな風にはなるなっていう今回も思いましたね。
なるほどね、
うん、
畑さん、
はい、 まあ、結構普通に見てる間はその設定としてそういう世界であるっていうのを受け入れて普通に見てたんですけど、ちょっとエンドロールで歌が流れるんですね、うんうん、それを聞いた瞬間にふざけんなよって気持ちがなんか燃え上がるようになっちゃって、多分そのエンドロールの歌がその歌がすごい自分が良すぎて設定に対してそこで突然切れるっていう
ちょっと後でその、
はい、ちょっと聞きたいですね。
はい、タンタン、
なんかこういう主人公が私嫌なんだよなって思いながら見てました。
もうそれまで行きたいですね。チャムレイ、
タンタンさんと同じです。
お、
ちょっと主人公が応援できないなで終わりました。
あら、
はい、
ということですね。さあ、ということで監督はですね、ダニー・ボイル、脚本はね、リチャード・カーティスです。アバウトタイムとか、うん、ラブ・アクチュアリーとか、
うんうん
うん、ブリジット・ジョーンズのね、最初のやつとかね、
ノッティング・ヒルの恋人とか、
あ、ノッティング・ヒルの恋人、うん、そういうなんか王道のねラブコメの時もありますし、あとミスター・ビーンの最初のやつとかもね、ですかね、
うん、
はい、もうやっております。
あと戦艦の馬も脚本やってるみたいです
ね。
全然
スペルバーグのやつですか、うん、あ、そうなんだ、
色が違います、
ね、じゃあいろいろやってますね、うん、っていう中で、まあでも一応いわゆるハートフルみたいな感じ多いのかなって気はしますけどね、
うんうんうん、
はい、さあ、そして、まあ、キャストはですね、ヒメーシュ・パテルさん、この方が主役です。僕ちょっと存じ上げませんが、
うん、
あと、まあ、マリッペが大好きなリリー・ジェームズ、
うんうん、
あとはね、なんかエド・シーランとか出てくるんですね。
出てましたね、
本人役で
ね、
本人役で、はい、はい、出てきます。ジェームズ・ゴーデンもね、うん、みんな大好き、出てきます、
うんうん、ということでね、本人役でね、
はい、ということで、皆さんからいただいたメールはですね、まあ、ネタバレを含みますので、
うん、
メールを紹介するあたりからネタバレに切り替えてお話ししていこうという流れになります。中盤あたりでご紹介させていただきます。さあ、それではまずは当たり障りのないところからお話ししていきましょう。まあ、じゃあ僕すごい関係ない話ですけどね、
はい、
まあ、小学校の時とかね、
うん、
こう好きな音楽グループとかのね曲を聞いたりした時にね、
うんうんうん、
あー、これちょっとタイムスリップして昔に戻って僕が最初に発表するっていう風なことできないのかなっていう妄想はしたことあるんですけど、みんなしたことあるわけじゃないんですかね。これ
ないですね。
ないですか。
一度もない。
ないです。
そこまではないが、だから、うん、この人みたいになりたいとかこの人になりたいとか思うのはみんな結構あるかもしれないけど、そのタイムスリップして俺だけ俺のものにしたいとかあんまない か、
あそ
か、
でもその当時生きてなくてその当時に戻ってそのブームに行きたいみたいのはよく聞きます。
それはあるのか。だから
自分がなりたいとかではなくて、
ね、だからそうだよね、そうだよ、だから音楽的に言えば、うん、もう見れないから、うん、その当時に戻ってその人たちの生を見たいとか、うん、そういうことはあるか、
ね、
うん、
それは健全ですよね、うん、小学校の時からやっぱりちょっと僕は歪んでたな。
太田さんはリチャード・カーティスなんですか。
え、いやいやいや、だから僕の中でもあのその妄想やっぱり結構するのであの突き詰めた結果まあある地点で、うん、ああ無理だってやっぱ感じるわけですよ ね、
なるほどね。
でそれに対しての決着の方法っていうのはやっぱり1個しか僕の中では用意してなくて、
うん、
それじゃない場合はこの作品多分嫌いだろうなって、
うん、
まあ思ってたので、
うん、
見事にそれじゃなかったなと思って、まあまあ、
ね、
そういう意味ではちょっと、
うん、
ちゃんと一緒に妄想していこうって
はいはい、はい、
うん、思いましたね。嫌、
うん、
ですねそういうのね、うん、でもやっぱこういうね妄想してる人もすでにいらっしゃるんですよね、
日本でね、
日本でね、川口海里さんがね、最近だと久保いぶきが映画化してましたけども、はい、
うん、
もうほんとまんまねビートルズのね、はい、タイトルなんだっけ、
僕がビートルズっていう漫画ですね。
あ、そうそう、
うん、まあ、原作の人は違うっぽいですね、
うん、
作画は川口さんがやってるみたいですね、
うん、まあ、でもかなり設定近い
ね。そうね、そうですね、
うん、うん、
まあ、ほぼ同一ぐらいの設定みたいな、
はい、
うん、
だから、まあ、
あっちはあれかタイムスリップものみたいな。
ああ、だからもうまさに僕の
そう同じです、ね、
イメージを
さっき言ってた
東洋
した、そう、そう、まあちょっと漫画の話じゃないけど、はい、ビートルズのコピーバンドがビートルズがデビューする前の時代にタイムスリップして盗作してデビューしていくっていう話みたいですね、はい、
うん、
っていう、
うん、
ことは結構想像する人はまあまあまあ多いと思います
よ。まあまあまあ別にいるってことですね、
うん、
特に、うん、この中では小田さんだけだったけども別に世界を見ればいっぱいいるぞと、
なんじゃないですかね、
はいはい、
うん、 だからもうちょっとなおさらね罪悪感みたいなのが常につきまとってくるというか、
はいはいはい、
見てる最中、
うん、あ、はいはいはい、
僕は妄想の中で否定したのに
こいつは
みたいな、
どんどんね、
こいつはみたいなのはまあねありますよね、
うんうんう
ん、このヒメシュパテルさん、
うん、
はどなたなんですかね。
ウィキペディアないですね。
日本はないね。英語版はあるの、
うん、この方は存じ上げなかったんですけれども、うん、まあまあまあ良かったですよ、
うんうんうんうん、なんか歌うまいよね、
うん、
みたいな、あのなんかそんななんか遠すぎない感じの、あの表現、あのなんか元々のビートルズに遠すぎない感じのね、はいはい、感じでうまくって言い方がいいのか悪いけど、うん、分かんないけどね、
うん、
イメージ崩さない歌い方になってましたね。
そうですね、
うん、
あとはリリー・ジェームズが、
うん、
マネージャー役として、
そうですね、
幼馴染の、
あ、幼馴染のマネージャー役って感じでしたけど、
うん、
もう今回さほど魅力を感じないキャラクターだったなというか、
うんうん、
そうですね
まあちょっとあのベイビードライバーの時思い出したりしましたね。
あ、そうですかね、
うん、常に受動体というか、
そうなんだよね、そうですね、
だからそうなんですだよね、
僕能動的なあのリリー・ジェームズの方が好きなんだな、
うん、
なんかもちろん頭悪い言い方です、強いイメージが強いですね。
あ、なるほどね、うん、
ので、うん、やっぱりその、ね、コマンド変形のゾンビとか、
うんうん、
シンデレラとか、
うん、
もちろんそっちの方が、うん、僕の中のリリー・ジェームズ像になっちゃってるんだろうなって、うん、
あんのかな、
うんうん、
ベイビードライバーの方がまだ自動にならざるを得ない部分が若干あるとして、うん、今回のは多分本人の意思次第で別に自動にならなくて良いのではみたいな、
うん、なんかねもうねこじらせです、ね、
そうたっていう感じがしすぎてるのは、うん、今時もったいないよねっていうのは、
そうね、
うん、
なんかちょっと本当に主人公同様応援できないというか、
うん、
そこはありますよね、
うん
うん、
なんか予告編見た時完全に恋人同士なのかと思って見せたら、
うん、
なんかね、本編見たらあれ違ったと、
うん
うん、
そこにまず私はびっくりしちゃ
う、うん、そうね、うん、
だから設定自体はその、まあ、ビートルズがどうのこうのっていう特殊設定になってるんですけど、はい、ラブコメ部分のシナリオに関してはほとんどちょっと昔ぐらいのテイストかなって感じはしました。
そうかそうか、
うん、この感じはよく見るなっていうか、
だからやっぱりリチャード・カーティスのやっぱ昔のね、
うん、
ラブコメ牽引してきたまんま
なのかなっていう、
うん、
エド・シーランは、
うん、
誰じゃないけどなんか名前は聞いたことあるような気がするけど、どういう音楽界的にはどういう立ち位置なんですか、うん、もう不動の人気をものにした、
うん、
でもでまあまあまあ、
うん、そうでしょうね、
かなり、
うん、とかに
あれですよね、
絶大な人気がある、
人気はまあ俺あんまり聞いたことないかな
っていう、あ、そうですか、うん、まあでも音楽雑誌とか表紙版、
うん、あと、まあ、そうね、グラミー賞4回受賞とかしてるぐらいなんで、
まあ
もう世界的にトップ中のトップ、
そうですね、
の一人ですね、
最後のあの会場、あのデカさの会場一人で埋める
っていうのが普通っていう、うん、
なるほどなるほど、
感じだよね。
ラップとかもやるんですか、なんかそういう会話があったんですけど
まあやるんだろうね、
ありますね、曲
も
ね、
まあだからそれが今時っぽいようなのかもしれないね、
うん、
だから基本はシンガーソングライターだけど、うん、いろんな今のそういうあのヒットしてるようなものとかもちゃんと柔軟に取り入れていくっていうところで、なおさらこう売れてるっていう感じあるのかもしれない、ね、あの広く、うん、
私まあまあ聞く方なんですけど、演技を初めて見ました。
むしろ初じゃない
かな、
なんか誰かのレビューでなんか違う、
ゲームオブスローンズに出てます。
そうなんですか。
あのミュージシャンがあの毎シーズンゲスト出演するんですけど、
そういう
4か5ぐらいに出てたと思います。
どんな感じの役どころなんですか。
いや、通りすがりの
まだちょい役、
金融詩人
みたいな。
ああ
だから本当にゲストだ。
そう
本当に、
はい、
なるほど、
あのシガーロスとかも出てましたね。
シガーロス出たらそのままじゃねえかみたいな、はい
です、
はい、じゃあ演技はしてはいる、
ちょっとまあ演技はこれだってことだよね、うん、それは演技してるとは言えないから、ほぼ、ね、
う
ん、
あ、そう、
でもそんなに違和感ない感じでしたね、
うん、なんかああいう役者さんっぽいよ ね
言いますよね、
まあだし本人役だしね、
まあまあまあまあ、そう、それはあるけど、
演じることは特にないっていうか、う
ん、なんかああいうストーリーなんかちょっと自虐っぽいのはなんか割と有名らしいです、自分はあんな感じちょっとコメディータッチするみたいのは、
うん、
でなんか見た後なんか調べたら出てきました。
あ、あとあれですね、ケイト・マッキノンが出てます
ね。あ、言いましたね。
あ、いましたね。
デブラ
誰だっけ、うん、
マネージャー、新しいマネージャー、
あのアメリカのマネージャ ー、 あー強気の、
はいはいはいはい、
なかなかの
強さ、あのゴーストバスターズの女性版で、あの
あの人か、
イカれた、こう、はいはいはい、サイエンティスト役でちょっと有名になった人
です、うん、いいキャラでしたね、
うん、まあ、まあ、コメディアンでね、もっともっとね、
あ、そうなんですね、
う
ん、
そうそう、あのサタデーナイトライブとかで、
へえ、
うん、相変わらず強いな、
う
ん、
そうですね、
そうね、
可愛かったな、
強い
怖い、
ちょっとあの上目遣いというか三拍眼気味で話すのが、
ね、うん、そうそうそう、
でも可愛いんですよね、
なんかああいうの本当楽しそうにやってんだよな、また本人が、
そうね、
うん、あ、怖そう、
いや怖いですね、
うん、まあまあ印象的だったなと思ってね、
うんうん、あの主人公にあのなんていうか自分と契約しろみたいな、うん、その迫るところ、
ね、
そう、どこ喉がカラカラなんだって言えって言ってるあそこのシーン好きでしたけどね、
あ、そうなんですね、
アイロンやだ、
いや、そうですね、うん、なんか
何圧迫される感じが、
ね、いや、やっぱちょっと創作なめんなよ感、
あ、
どこにも、
うん、
普通ね、
はい、
感じなんですね、
はい、
うん、だからまあ大体皆さんがあのイメージするこのイエスタデイという映画、
うん、
あまりそれたりはしないと思うのでね、
そうですね、うん、まあなんかハッとする瞬間とかいくつかあるけどもっていう大枠ではこういうの見ようと思っていく人にとってはその通り帰ってくるみたいなのはあるのかもしれないね、
気がしますね、うん、なのでなんか気になってる方はねそんな裏切られたりするやつではないと思うのでね、
うんうん、あとだからまあダニーボイル監督ですけど、
うん、
やっぱりこのダニーボイルがね本当にいつまでたってもなんかダサお茶目だなって思ってね可愛いなって思います、
まあそう
に本当にあの人は、ね、なんかあの頃若かったからああいう感じじゃなくて本当にこの人の持ち味ずっと変わんねえだけなんだなっていう、
なるほどね、
アントレインスポーティングの頃からっていうのは、うんうん、ダニーボイルなんか別に好きとか思ってなくて意外と嫌いじゃないなみたいなのは毎回思うようになったっていう、なんか
変わってきて
そんなダサい演出とかいっぱいあんのみたいな、
うん、
もう逆に可愛いなみたいな、
癖になるみたいな、
そう癖になるような、なんかね
だからそういう風に捉えられれば、
うん、そこは ありますよ、
うん、
そうそう
感じですかね、
やっぱリチャード・カーティス脚本ってことでその設定とかの詰めない感じとか曖昧さは、うん、要はあのね、まあ小田さんはがねちょっとなかなか厳しいあれですけども、うん、アバトタイムとかと似てると言えるので、
そうですね、
そこが OK なら全然楽しめる人は楽しめるんじゃないですか、
なるほど、アバトタイム好きな人は好きかもしれないってことですね、
そうそうそうそう、
全然そうかもしれない、
うん、
うん、そうっすね、
う
ん、
そういう可能性はあるなと、
ある、
う
ん、アバトタイムだこれは、
それも変わらない
という感じなのでね、うん、じゃあ皆さんからいただいたメールをご紹介しつつネタバレに入っていこうと思いますので、
うん、
よろしくお願いします、皆さんメールありがとうございます、
ありがとうございます、
さあ、ラジオネームやっさんさん、皆さんドイラジワ
ドイラジワ
イエスタデイ自分は良かったです、見ていて辛いとかこうはなりたくないなという映画よりイエスタデイのような見た後に幸せな感覚とこうありたいなと感じる映画の方が自分はやっぱり好きなんだなと再認識しました、ジャックが歌うのはどれも良かったけど一番気になったのはヘルプを歌うシーンでした、
うんうんうん、
これまでビートルズをはじめいろいろな歌手が歌うヘルプを幾度も聞いてきたはずですが、
うん、
どこか警戒であまり助けて感を感じたことはありませんでした、しかしこのシーンのヘルプは自分しか知らないビートルズ曲歌って成功してやると安易に始めたことが影響して自分自身にとって何が正しくて何が幸せなのかが分からなくなっているジャックの本当に助けてという感情が曲を通じてそのまま入ってきました、映画ってすごいな、あとはリリー・ジェームズキュートすぎでしょう、見てるときは好きって気づかないなんてありえないって思っていたけど何をやってもうまくいかない自信のなさからあんなキュートな人が自分を好きなはずないって考えるのはジャックだけではないよと少し後になって共感しました、嘘をつかずに好きな人といろんなことを楽しめる人生を過ごしたいですね、コカ・コーラがない世界は少し困るけど、
おコカ・コーラ派なんですね、
ね。
ペプシー、
ラジオネーム山川さん、私はビートルズ全然詳しくないんですが生きているジョン・レノンに会いに行くという異なる世界線ならではの展開は涙不可避でした、またビートルズの記憶があるぜからバーロー盗作やろうとばかり殺しに来るのだと思ってましたがビートルズ歌ってくれてありがとうと逆に俺を言いに来るまさかの優しい世界でよかったです、ラスト幼馴染の今彼が優しさ1位どころか都合の良さ1位であまりに気の毒すぎると思いましたが幼馴染の友達かっこ超美人をちゃっかりゲットしていて、優しい人が報われる優しい世界でよかったです、
よかった、
ラジオネーム頭脳少年さん、映画館で大好きなビートルズが聴けてよかったです、エンドロールのヘイジュードが最高でした、 思っていたよりもコメディ寄りの作品でしたが、逆にそこが良かったです。ローディであるロッキーの言動やデブラの怒った顔、最後までサマーソングをリクエストする友人などが特に面白かったです、うんうん、ヒロインのリリー・ジェームズはベイビードライバーでも主人公をけなげに支える役だったので惚れちゃいますね。あと後半ビートルズじゃないジョン・レノンが登場した時はすごく似てて驚きました。不満点としてはジャック以外のビートルズを知っている人たちの存在は必要だったのかなというところや、ビートルズじゃないジョン・レノンが表現者とは全く違う漁師をしていたという設定はいまいち納得ができませんでした、
うん、
そしてマリッペからです。
お
マリッペです。ドイラジワ
ドイラジワドイラ
ジ ラジワ。見る前から絶対好きな映画だと思って鑑賞しましたが、意外にもそこまでヒットせずといったところでした。この物語でビートルズは主人公にとって名声を得ることで、幼馴染と距離が開いてしまう原因でしかなく、ビートルズの曲を代わりに送り出すということの意味が全く描かれていないことが残念でした。主人公が元からビートルズを崇拝するほど好きで、彼らに代わって曲を届けることでいろいろ感じて成長するならよかったのにと思ってしまいます。とはいえ音楽映画らしく物語の流れに沿ってたくさん曲が使われることや有名になっていくまでの目まぐるしい日々は見ていてとても楽しかったですし、エド・シーランがとても良かったですね。本当によく出てくれたな。リリー・ジェームズが可愛いので今回もパンフを買ったのですが、エド・シーランが出てくれた経緯や、あ知りたいなそれ、劇中の音楽ネタなんかも載っててなかなか読み応えありましたよ、ということで皆さんからのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこういう話だろうと思ってね、予告のイメージで見に行って、あやっぱそ
意外と
やっぱそういう感じじゃんっていう、
うん、
なのでいい映画だった
ね、
良かったんじゃないですかね。
まあ、マリピはなんかすごい期待してたけどそこまでじゃなかったけど雰囲気が書いてあるけどね。
そうですね、うん、という感じですけれども、皆さんどうですか、こうメールから。
山岡さんがくれてる内容割と同意、
うん、
不可避な感じで、
うんうん、同意不可避
同意不可避、はいはいはい、
全部
新鮮だなと思って全体的に、
うん、
そうそう、絶対他に記憶ある人いてマイナスな意味でなんか起こすんじゃないかなって思ってたけど、
うん、
あそういう反応なんだと思って、うん、まあそこは温かい気持ちになりましたけど、
うん、そうなんだ。
ただね、うん、私がすごい気になっちゃったのは、
うんうん、
幼馴染のエリーがこう結局長い間片思いしてたけどなんか実らなそうだからみたいな感じで、こう別の人と付き合うことにしたってこう電話で言って、でもその後やっぱもう泥みたいな感じでやるのなんだよこいつみたいな感じ、ちょっと私はその点でもリリー・ジェームズはなんか
エリーに、
あそうエリーね、
良くない気持ちで、
そうそうそうなるし、まあジャックも好きじゃないけどリリー・ジェームズはちょっとなんかなみたいな感じで、なんかもうそこら辺の人間模様は私は嫌な感じみたいな気持ちで見ちゃいましたね。
そうですね、
そうですね、まあ、俺はそこまで、まあそんなもんだしなっていうぐらいで見てたんで、あそりゃそうだなっていう感じは思いましたけどね。そこよりはだからリリー・ジェームズのお題はなんだか知んないけど変な受動性をずっと保ってなんか我慢してるっていうことの方が問題だなって思うかなっていう、そもそもで言うとね、
あの人にしとけばいいじゃんみたいな気持ちの私はもう、
ギャグしてた人、
あもう最初からもうずっとね、ずっとね、
気持ちで見てました、そうそう、はい、
優しさナンバーワンですね。
優しさナンバーワン、
そう、その通りですね。
そういう人がいい、
優しさナンバーワン、
そうですね。だからそれをまあ優しさと取るかどうか、
まあまあね、それはね。ね、
うん、だ僕ちょっとそうですね。だから山岡さんが優しい人がね報われる優しい世界でよかったですっていうところ、うん、まあ確かに僕も現実世界では優しい人がね報われる優しい世界
がいいなと、
がいいな。それはもうとても。とても同意なんですけれどもね、うん、僕はなんというかもうこの映画からなんか優しさみたいのをちょっと感じ取ることが、
うんうんうん、
できなかったので、
うんうん、
そんな風に展開させんなよおいこらぐらいの、
うん、あ優しさ1位の人はね言うてもねただのご都合なだけだからね、
そうそう、
最初最後にそこに収めたところで、
そうそう、だから単に甘やかしてるっていうか許されてるだけっていうか、うん、俺それは全然いいことだと思わないので、うん、結構イライラしましたけどねっていう感じですね。
うん、私はそこで言うと主人公のジャックにこうもどかしさを感じていました、うん、そのエリーが受動っていうのも、うん、なんか全体を通せばうんそうだねとも思うんですけど、行動してるの割とエリーからこうジャックに来てくれている行動は、
うん、
言葉はしてないけど来てくれているし、そのなんだタイミングとかもあるのに、いやそこ言わないんかっていうところ、
が一度ではなく何度も、
確かにね、
あるのが、いやちょっとそこを決めないとよダメなんじゃないのっていうので、
どっちに
対してジャックにね、
ジャックに、
あジャックになんだ
でした。
それはどっちでもいいって言うかね、
どっちもどっちでも良い、
いやてか、いや待ちの姿勢で攻めてくんなら来いよっていうね、感じは普通にするんですけど、てかなんだろうね、いると思うけど、こういう人っていると思うけど、俺はなんかこういうヒロイン像を作り出しちゃうのが気持ち悪いなって思っちゃうので、だ気持ち悪いんです結構この映画がっていう、すいませんね、
まあまあ
って感じですね。
ヤサさんが、挙げてるあのヘルプを叫んでるシーンは、このもう私本当ヤッサンさんのなんだ感想のまんま同じこと思ってました。すごい悲痛さ感じるって
、ビートルズより助けてほしがってたよね、これは確かに、ね、
あんな大勢の前で絶対気持ちよく歌えるのだろうに、もうなんか下で見てるあのおじさまとおばさま、うん、怖いよって思って助けてほしいっていうのがなんか伝わってるのがあって、そこは今
本当なんか永遠にコミュニケーションできない両親っていう、なんか像もね、イライラするしかないよね。だからなんかそれを優しさで俺はやっぱどうしてもくるめられないから、なんかやっぱみんないい人っぽく見える分すごくね辛いシーンですよね。辛いシーンですね。
なんか寸前で、あやっぱりエリーが好きかもみたいなシーンも挟まってるから、そういう部分も含めてのヘルプだと、
そうね、
思った。
助けて、まあまあそこの方が強いけどね、このシーンはね、
私は正直これ聞きながら自業自得だろって思いましたけど、
まあまあまあまあ
まあつか、まあ自業自得のシーンとして描いてるからそれはそれでっていう、そうね、はい、設定をね、とかそういうことをなんか言い出すともうしきれないからってところで、まあほったらかして見ちゃうんで、あれですけど、なんかやっぱそういう意味で言ったら、例えばさっきちょっと一回戻ると山岡さんのメールの方で、そので、ね、ビートルズ の記憶がアルゼンのバロー盗作野郎的なやつはで実は違うというのはびっくりしたし、っていうかやっぱ基本的にはその作り的にはね、こういう盗作してるっていうなんかあのあれもあるから、本人的にそれに気づいてる来る人いたらっていうところで絶対なんか怒りに来るっていうものだろうっていう風に作ってるから、そこをなんか違う展開で見せられたのは、あちょっとすいませんでしたってちょっと思ったっていうか、あ確かにそういうことも思ったってことも思えるよなと、その結局その曲自体が世界がなくなってるって状態なんだとしたら、盗作云々よりもその曲が存在、ま、もう一回知れるってことの方が強くなる人もいると、見てるこっち側も、まあ、誘導してされてるとはいえ、うがってはいるよなということには気づかされるっていうポイントではあるので、だからそういうポイントポイントで見るとやっぱりなんか面白いシーンとかいっぱいあるなとは思うかなっていう、
そうですね、だからまあこのジャックのラストの行動にね、あの行くっていう話を、あの飲み込めば、それは誠実に感じるなっていう雰囲気はありますね。
なんかそのストーリーの流れであれを見てると、そのジャックにものすごい甘い世界なので、
甘い世界ですね、
また甘いなって思うんですけど、ただただそのあの二人来た二人側の視点だけで考えると、やっぱ純粋に自分が好きだったものを知ってる人と会うと嬉しくて話せるじゃないですか。
そうですね、
それが多分急にできなくなったっていうなんか、で誰に言っても分かってもらえないっていうのは、多分すごい辛いことだったろうなと思うので、なんかそんな中そのテレビとかで曲が聞こえてきてっていうのは結構感動するんじゃないかなっていうのは思いました、
まあそうですね、だからジャックのね始まりはね、まあ、不純であったけれども、結局はそういう伝道師になる人がいなければ曲はもう広まることはないですからね、
そうね、
っていう意味ではこういうポジションの人を作らなきゃいけなかったっていうロジックは分かりますけども、っていう感じですよね、本当に。
わかりますけど、
わかりますけど、もう、もう違う世界なのでとしか言いようがないというか、逆に怒ってる人もいていいでしょ、じゃあって。
そうそうそう、いや逆に怒ってる人もいていい。
だから来いよって、
だから結局そう、そこはもう誘導され、なんかね、作品として誘導してるので、
そうですね、っていう感じ、
まあだからそこはそれがあるっていう前提が共有されてるから、観客にそこを出さずにっていう部分に作ったんだなとは思うけどね、思ってもいないサプライズを置き方としてはね、あの作りとしてね、
頭脳少年さんの
映画館で大好きなビートルズが聴けてっていうので、あのエンドロールの編集が、う
ん、話してましたね。
そうオリジナル の、うん、あのビートルズ版の曲がそこでガーンって流れるのが、うん、多分劇中であんなにちゃんと流れるのはそこだけなのかなと思うんですけど、私もその普通にそういう世界線だなと思って冷静に見てて、で終わった時にビートルズの曲が流れた時にやっぱ自分自身がなんですけど、バンドサウンドがすごい好きで、であのやっぱその時代とあの音楽の音の聞こえ方とかと合わさってビートルズってああいう風に出てきたんだなって思っていたので、その曲をバーンって聞いた時にすっごいやっぱ感動するんですよ。歌もいいし音もいいし、ビートルズがこうじゃなきゃみたいなのがすごいわーってなった時に、なんだこの世界はって
そう、ね、まあまあまあそうね、
心底イラつくというか、まあそのコピーしてとかいうのもありつつなんですけど、なんかやっぱりそのあとあのポール・マッカートニーが今も歌ってるっていうその現状とかも踏まえて、まあそのジョン・レノンが若くして亡くなったっていうのもあるから今も生きてるジョン・レノンに会うみたいなのは分かるんですけど、やっぱビートルズはバンドなのでジョン・レノンのものではないし、あその話の流れとしてジョン・レノンを出すっていうその劇的な感じっていうのはすごい分かるんですけど、でもなーってなんかその今まで流してた不満がビートルズの曲を聴くことによって、
ああだ見てる時はそこまでなかった
のに、まあそうだよね、まあ、ジョン・レノン出せばすごいなんかわってなるよねって思いながら見てたんですけど、なんかビートルズの曲を聴いた瞬間に不満がブワーって溢れ出ちゃって、
じゃあエンドロールは本人使わなきゃよかった、
そうですね、まあ、エンドロールで曲の良さがすごい響いちゃって、
そうですね、だから曲の良さってそもそもなんだっけって話にやっぱどうしてもなるじゃないですか、で僕はやっぱ終始そのヒメシュパテルの歌ってる歌っていうのいいと感じなかったです、全く。なのでなんかねイエスタデイって軽く弾き語って、え何その曲いいじゃんって なるっていうのがもう分かんないんですよ。
そうね、
だからそれは観客がビートルズを知ってるので、その気持ちには本当になりようがないというか、僕これ逆の設定だったらいけるというか分かんないんだけどね、ザ・ダイナマイトみたいな知らない、ね、俺らの知らない超有名な世界のバンドとかをしてて、えお前この曲知らないの、でもそれいいじゃんって思わせてくれたら
逆ね、
それは曲の力かもって思えるんだけど、
超スーパースターの自分を知らない世界に行っちゃった
っていうタイプだ。ビートルズ知ってるし、曲の良さってそういうことなのかなっていうか、本当にただカバーしてるだけだし一人で歌ってるだけだし、ね、時代性とかも無視してるし、もう意味もない話だから歌詞とかにもね、それに感動できないし、なんかこの話なんだろうなって思った時に、やっぱり俺の妄想してた時のね小学校のもう行き着く先と一緒で、あこれは妄想だっていうか夢だって思わない限りは成立しえない世界だなっていうのがまずあるんですよ、やっぱ大前提として自分に都合のいい世界が作られちゃってるっていう、けど覚めろ目覚めろみたいなパテルがやっても、これは夢ではないという、
そうですね、
マジですっていうトーンで来たので、マジですっていう、
だから最後の最後に最後の最後にね、
これあれマジのつもりで作ってたの、
だから別だから本当にそのなんだっけ別バースだっていうだけなのかっていうね、
そうすると設定のあらとか突っ込まれるんですよ、じゃあ、まあ、それを回避するためには夢でしたしか長かったですよ、あなたっていう、そう
だから俺も見るまではまあ絶対そこだろうなと思ってました、
ですよね、
夢でしか、だから思ったものでは違いとは違いましたって思った、まあ、逆の意味でよく悪くも、はいはい、だからだってもうあの見る前からちょこちょこ聞こえてる話で、あのビートルズいないからオアシスいないけど、でも別のアーティストいいんでしょみたいな、
そうそうそうそう、
とか
だからエド・シーランが出てくるっていうのが
だからもうその時点で、あもうこれは単純に何か何かの妄想的な何かっていうか、その事故って、だから気失ってる時のあれかみたいな、だから最後来て病院だなみたいな、本当の病院だなみたいなことかなみたいな思ったら、意外と違ったなって思って、まあまあそれ、まあそれにしてもそっちの方向も可能性も感じながら、まあ俺はまあなんかその辺考えるようにしてみようと最初から、っていう感じでは挑みましたけどね、
まあだからある種外しの演出として、 そうそうそう、ストーリー作ったのかな。
まあちょっと違うかもしれないけど、なんか最近のねうちで扱ったネタもあれですけど、
はい、
なんかアスみたいな感じになってきてなっていう、なんかこうこういう、うん、なんか面白みをがあります、こういう面白みがありますみたいなのを無理やりストーリーでつなげようとするから、
そうね、アイデア
で、アイデアで、で、うん、一個一個のアイデアを他とつなげるとかあんまり見えてこないから、
うん、これ世にも奇妙な物語、
そうそうそう、だからそうそうそうそうそうそう、短編的な、だからリチャード・カーティスのアバタタイムもそうだけど、うん、その辺の設定の甘さはその世にも奇妙的な、なんか、ね、あの短編的なもののあれなんだろうけどなとは思いますよね、うん、そういう意味で、
うん、そういうとこに多分興味ないんだろうね、
そうそうそうそう、
設定の作り込みとか、
作り込みとかね、うん、うん、っていう ね、
ね、オアシスもいないって言われて、うん、あそこのシーンだけは暴れ出しそうになりましたね、なんだよと思って、
でもそしたらねオアシスも歌えるのにねみたいなね、
それはしないんだな、
そうそう、一応 ね、 ねできるはずなのにね、うん、みたいなことは思ったり、あとだからもう小田さんとか、まあ、みんな言ってることだし、うん、だからそれ言い出したらってことでもう俺はもう全部最初からするけど、うん、そう結局曲の良さとかはいろんな要素でできているの で、
うん、
でだからぶっちゃけ言ったら今ビートルズの曲を新曲として聞いたところで、
うん、はいはいはい、そうですそうです、
それがあいい曲ではあるって思うは分かるかもしれない、うん、とかあのキャッチーで覚えやすい、はいはい、あのポップな曲ではあるとかは分かるんですけど、うん、それが全員を感動させたり全員を盛り上げる名曲にはなるかどうかはではないな、だから結局時代性とかその時のタイミングとかが全て絡んでいるの で、
うん、本物のビートルズであったとしても、
そうそう、本物のビートルズがタイムスリップしてこっちに
来たとかでもそれは違う、
受けないかもしれないっていう、そうそうそう、そういうことはもう本来は、ね、本来はそういうものなので、
すぐ、
うん、だからそれを言ったらもうこの映画を見る必要はなくなるので
ないなと、
そうそうそう、
でも多分僕はこの話ビートルズがもしもいなかったらって話じゃないのかなって思って、要はトレインスポッティングの逆バージョンみたいなものを考えたのかなと、うん、これ多分俺の想像ですけどドラッグのない世界って話なのかなと思ったんですよ、だからでたまたまビートルズもいないし、うん、コカ・コーラもだってコカの方から最初抽出して作ったし、タバコもないし、
そう、あ本当だ、
だから、うん、薬物のない世界ってつまんねえよねっていう話だと思ったんですよね。
なるほど。
だからそれに影響されてたものが軒並みになって、
そうそう。
たまたま主人公はビートルズに気づいたけど、他の人からしたら
違うんだ。
もっと違ういろいろな、要は娯楽としての楽しみというか、まあ薬物がどういう位置づけは分からないけど、それそのものがないっていうのは逆に毒じゃないっていうような話なのかなっていうふうに。なんか
なるほどね、
はい、だっていちいちコカ・コーラとか言う必要ないので、
そうだ ね、 そ、 うだね、うん、そっかそっか、なるほど、あそれはあるかもね、裏としてね、
うん、そうそうそう、だからなんか、うん、トレインスポッティング機の逆っていう感じの世界、
そう、何だかんだ言って結局そういう皮肉込めていろいろ作ってるかもしれないね、うん、あのイギリスの人だし、うん、そんなストレートには作りませんよみたいな、
そうですね、だから多分音楽的な影響がどうのこうので波及してとかじゃないんだろうな、だとしたらエド・シーランやっぱ出られないと思うし、
は
ん
は
ん
は
ん、え俺ビートルズに影響されてないっていうニュアンスになりませんみたいな、わかんない、これちょっと読んでないからわかんないんですけど、まあ、
わかんないけど、出演の
って受け取られたら嫌だと思うので、エド・シーランって売れてからね一回薬物に手出したとこあるんですけど、まあ、売れてからなので逆にクリーンなエド・シーランが続いてたら的な世界線なのかなみたいなとか、
だから素朴に家に訪ねてくるみたいな、
ああ、うん、もっと根本の泉みたいなものは別のとこにあって、たまたまビートルズがいないのかな、そこに含まれてるのかなぐらいの感じで最終的には受け取りましたけどね、まあ、とはいえもっと違う世界になってるでしょって気はしますけど、まあ、
それはね、
うんうん、
これが妄想でなければ
なければちょっと都合の良すぎるのでっていうね、うん、感じがしますね。
頭脳少年さんのメールのこの最後の不満点としては、あの、うん、ビートルズじゃないジョン・レノンが漁師をしていたという設定はっていうところ、うん、なんか私も映画見てて、船乗りなんだと思って、じゃあなんかお家が漁師の一家とかだったのかなみたいな疑問に思ってこう調べたんですけど、確かにお父さんが船乗りをやっていたって書いてあるから、まあなんかそれを引っ張ってきてるのかなみたいな感じでした。単に継いだっていう、それだけです。
でそれでも表現者になるだろうと思ってるけど、うん、表現者になるって言ってもその人だけの問題じゃない、だから結局、うん、あの今の曲の話と同じで、うん、その人が、表現者になったのは周りの影響もあるからこそ、うん、だからってそれが何も引っかからなければ、
でもポールがやっぱやってない、
そうそうそうそう、
薬やってないから
まあその頃はちょっとあれかもしれない。まあまあそういうで結局出会いとかなければ、ね、そういう世界的な表現者になっていくどうかわからないしねみたいな部分はあるのかなとは思うけどっていうのはあるけどね。
うん。
うん、俺はでもあそこ素直に山川さんと一緒で。
あ、そうだね。
うん。やっぱびっくりしたしっていう。
あ、ジョルノーンって。
そうそう。あ、この展開、この展開は本人だなっつって、でも要はやっぱりさっきと一緒で、だから思い込みで、結局もうジョン・レノンいない世界に僕らはいるから。
なるほどね。
ジョン・レノンが出ると思ってないっていうか。
そうかそうか。
だからいる人、生きてる人、あ、ポールかみたいな、みたいな考えたら、ああそうじゃないんだと思って、やっぱあそこはちょっとびっくりしたし、なんかゾクッとしたし、うるっとはきましたね。なんていうか、ここはなんか、あ、ワンハリみたいな、何かがあるなみたいな。
あ、
うん、で、そう、いや別の人生だったがあったら、なんか別の人生をちゃんと大切に生きてるっていうのも表現してたから、ある意味ではその人として。そうだから結局なんか良くなく、なんか亡くなった人だけじゃなくて、良くない人生とかなっちゃうとか、いろいろ人、いろんな人あったりするけど、それって結局さっき言ったように、いろんな出会いがとか、いろんな環境の差で、ただそれの差で変わるかもね。まあそういうところは本当は明日とかにもねある話だったらあるけど、そういうところでちゃんと生きてるってこと自体の尊さはあるなとかはちょっと思ったりとか、まあそのポイントで、ね、話の流れとは別なのかもしれないけどっていうのはありましたね。個人的には
あれは小野陽子とも
会ってないねっていう、
会ってない、だから、そうそうそう、だから分かんないんだよね、よくね、
う
ん、
だからまああれはジョン・レノンであってジョン・レノンではないんだけど、
そうだよ、ね、
っていうことではあるんだけど、
ね、ただジョン・レノンという名前の個体に対してってことですもんね。
そうそうそう。まあでもなんかそういう人がそういうふうにな人生があるっていうのも、一つの何かの違う、自分が求めてないかもしれないけど、一つの希望の何かのにもなるのかもしれないしっていうこともあるなとはちょっと思って、
ね、
それやってるのがロバート・カーライルだったんですけどね。
あれがロバート・カーライルか。
そう。
どこにいたっけってずっと考えてた。
ね、俺もね、そうそう、俺も分かんなかったけど、
似てるなと思って。
あれ、あれロバート・カーライルかった。
調べたらその人でした。
トレインスポッティングでですね、
はい、
一番暴れん坊のやつですよ。
薬やってるやつ。
そう、一番悪いやつ。あのガキ大将的なあいつです。あ、
刑務所入ってるん
だな。そうそう。
あ、気がつかなかった。
ね、なかなかいいジョン・レノンから出てましたけどね。
確かにね。
なんだか枯れた感じのね。
ほわほわしてますね。ね、
みたいな。
まあ、ただいいなと思うのね、やっぱあの世界だったら、
うん、
僕らあのドイラジ上でビートルズの曲流しても何にも歌えられることはない。
流せない、
流せない、
曲がない。
あ、
い
やだから自分で歌って、あ
のヒメージパテルの歌ったやつとか
みたいな、
まあ、
うん、
だから普通にね、イエスタデイを口ずさんでも小野陽子がバッシングしてきたりはしないという、
うん、
そういう意味では優しい世界ですかね。
うん、うん、まあ、あとだからまたちょっとこれはすごく薄いところで、これ最初に言えよっていう話だけど、はい、
うん、
結局歌ってるのは別だけども、うん、まあでも雰囲気とか再現はちょっとしてて、
う
ん、まあ、それがいいか悪いか人によってだいぶ違うかもしれないけども、
まあ、
ビートルズの曲を改めてまとめて聴けたので、久しぶりにちょっとそういう軽い意味の良かったのはありましたね。うん、そのだからこの去年ボヘミアン・ラブソディ見た時に、単純にクイーンのいろんな曲を久しぶりにまとめて聴けたっていう楽しさもあったから、そういうのは良かったかなって個人的には思いますね。うん、やっぱビッグネームっていうか当たり前の誰でも知ってるなのって意外と改めてちゃんと聴くとかがないじゃないですか。
ないですね。
そういうところではなんかそういう映画として機能するっていう意味ではまあいいのかなと思ったりとか、軽く見る感じでね。うん、
それで言うと私もその有名曲のサビとかぐらいしか知らないくらいの知識なので、そのジャックが歌詞を思い出そうとするシーンが結構多い、その途切れ途切れでなんだっけみたいな伏線とかをこう壁に貼るっていうのがあって、でしっかりこう歌詞で字幕とかも出るので、あ、この曲こういうメッセージがあったんだとかっていうので発見とか知れたのが私はなんか良きポイントでした。
だから、まあ、マリッペンのね言ってたね、元からビートルズを崇拝するほど好きだったかどうかは、まあ、分からない的なね話だけど、
うん、
でもこれあれだけアンプしてるし歌詞も分かってるってことは相当好きだとは思うんだけどなっていうふうには思いましたけどね。崇拝してなかったら勝手に歌詞作ってんじゃないのかなって気はしますけどね。だから Hey Dude にうんーってなってたのは、いやだって元のビートルズはっていう感情以外ないじゃないですか。
まあ、そうだね、う
ん、学生の頃にオアシスのコピーやってるっていうあたりからも、
うんうんうん、
普通に通ってはいそうですよね、う
ん、
そうですよね、日とし
てはそうだからそこまで崇拝とかはないけど多分オアシスから逆流して、
まあ、だから
源流として
めっちゃ影響されてる
って、ね、影響されてるかってよく聞くっていう、うん、よく聞いたっていうのはあるんじゃないのかな、うん、本当に崇拝したらマジであの歌詞全部覚えてると思うんで、
あ、そうかそうか、
そうそうそう、
ね、
そう、うん、って感じはしたかなっていう、うんうん、
まあでもこれはほら26世紀青年とかとね、
うん
うん、一緒でね、
うん、
だからもう自分がバカなんだけど未来になったらね、
はいはいはい、
自分一番頭いいみたいな、
はいはい、
そう存在になっちゃうみたいな、うん、そういう感じで伝えるの俺しかいないじゃんってなったら、うん、まあこういう流れに、
まあ、
そうそう生き方になるっていうのはそれはありなのかなというふうにはね、
うん、
僕は、
まあ、なんか自分の曲は良くないっていう流れになってるし、でもねサマーソング別にね普通にいい曲ですけど、
うん、
あの、
うん、
そのヒットするかしないかは別として、でその点で考えると、
うん、
結局そのあれかキングオブポコメディ的な話につながってくるけど、
うん、
提供の仕方だったりするから、
うん、
いきなりビートルズをずっと歌ってる中でそれを出したところで、うん、あんな楽さはないですよきっと客的には、
はい、
そうそうそう、絶対、うん、あのそのノリであれも盛り上がるはずなんですよ、
うん
まあ、だからケイト・マッキノンがもう鋭かったってことですよね。
なんかレコーディング途中でちょっとこれは
これはマジで剣王っていう感
じの言ってましたね、
うん、まあ、まあ歌詞の面とかもあるかもしれないけど、まあでもなんか、まあ、それはもうわざとやってるからね、
そう、
まあ、鋭いってよりはもう作劇場やってるってだけであって、
いやでも感じは分かってんじゃんって観客的には思いますよ ね、
なんかね、
ビートルズを同列ってことは ないみたいなさ、
あの映画見てる観客的にはねってことね、そうそう、でもほぼそれ作劇だなって思いますよね、うん、
まあまあ実際にね、実際のビートルズが発表してたら分かんないってね、
そうそうそう、だし
結局はそういうことになっちゃうんだよね、
そう
ビートルズの例えば打曲というかね、まあそうでもないよねって曲ですらビートルズが発表したって言うと、それは
そういうこともあるし、
全然価値が違うよっていうのもあるから難しい、
そう意外と本当曲とか結構そういうの多いんで、
多いですよ、だって、まあ、小説でもそうですけど、
うん、
例えば名義変えて同じ人が出版した別の作品とかでも、
そうそうそう、
同じようなねヒットにはなりませんから、
うんうん、
だからそれはやっぱ時代性とか全込みだよね、
そう全込み、そう全込みなんで、
うんうん、まあ、当然ビートルズの偉大さは
そうだから、あのもちろんクオリティがあるはないはもちろんあるわけで、
うん、
ってそっから先の話はまた違うからねっていうのは、
そうね、
うん、その意味でサマーソングは別に悪い曲ではないっていう、
うん、まあ、逆に彼の一番出てる曲なので、
うん
うん、
もう曲としてはむしろ一番いいぐらいの、
あ、彼の中
では、ね、彼の中では一番、
彼の中では、ね、
他は何の感情も入ってませんから
そうね、
うん、っていうね、
そうだから最終的に妄想であっても妄想じゃなくてもそっちに行くのかなとも思ったんですけど、
ね、
いいね、最終的にはそれは結局普通に想像しやすい物語ではあるんだけど、
うん、
ビートルズの曲は捨ててくっていうことかなと思ったけど、
うん、まあ、いい、
そうそうそう、まあでも そうじゃなかったっていうのは、でも逆にそれもあそっちの考えが俺も至らなかったなと、あそれがいい風にできたのをとして、
うん、
その発想力もあったなっていうのは、うん、だからリチャード・カーティスだから その発想力は提示されると当たり前みたいな、まあ、そんなもんだって思われるけど、
うん、
それをポンと出せるって発想力が実は高いのかもしれないですね、
うん、
そうジョン・レノン出すとか、
うん、
そういうことも含め、
うん、
そうあんまり考えつかないし考えてもやらないよみたいなことをちゃんとやれるのかなって、
うん、
でそれをダニー・ボイルみたいなそういうのをまっすぐやれるような監督がやるっていうのは なんかなるほどなと思ったっていう気がしますね、
うんうん、
個人的には
まっすぐって感じはしますね、
うん、
なんか点はいいけど線がね、
そうそう線がない
感じはしますね、
いい言葉ですね、うん、点はいいけど線がねっていう話ではありますね、
うん
うん、
僕もあのエンディングでイラッとした点がございまして、
うん、おい、エンドロールじゃなくて、
あごめんなさい、うん、エンドロールね、なんかドヤ顔のねダニーボイルとかのね B がね大文字でね出てきたりする、 B のやつだけ強調してすげえ出てくるじゃないですか、うるせえなーっていう感じがね、っていうかダニーボイル俺 B 入ってるって感じがね、うれうるせえなー
って、ね、可愛いもんじゃないですか、
それを可愛いと捉えられるかどうかが本当に大きいと思うんですけど、
そうね、いやだから本当にね 初期の頃そうやってたらね若いなってただ思ってたっていう雰囲気あるけどね、うん、本当に変わらずそういう人なんだよなと思うと、うん、なんだこのジジイって思ってて、なんか面白いんだよね 俺的にはね。
そうね、やっぱそのシャマラン可愛いみたいな、
そうなんか
気持ちになったらいいんだけど、
なんかこの人なんかこう上手くなりたくないのか、なりあまあ上手くないとかも考えてないんだと思うんだけど、うん、なんかなんだろうこの人って思う、いろいろ見ていくと最近の。
そっか、俺はやっぱどっちかというと引っ叩きたくなっちゃうタイプの
はい、はい、
こういうのダメって言いたくなっちゃう感じはしました。
うん、
エンドロールで私も思い出しました。
おっとエンドロールみんな何かある。
そう、なんかあれキャストとかそういう名前がこうずらっと真ん中に流れてくる一方で、その後ろになんか歌詞か分かんないけど、
うん、
タイトル
あ
歌詞がこう斜め左下にこう流れていくから、うん、あの真ん中の文字がだんだん右に移動してるような錯覚になって、すごい気持ち悪かったですね。わかります。あ
へ
え。それを思い出しました。それはあれじゃないですか、なんか
ドラッグ
サイケデリックなところ。
いやだからもう真ん中の白い文字に集中して絶対に騙されないみたいな。
最後は映像的ドラッグを皆さんに、はい、お届けするドラッグのない世界にからね戻ってまいりましたよ。何言ってるか全然分かんないよね。
そこでヘイジュードが流れてる、
うん、怒りがもう、ね、湧き起こった時。
だから最後オブラディオブラダでいいんじゃないですかね。あの流れでね、
えよかった
オブラディオブラダ
流れて
よかった。嘘歌いながらもうエンディングいっちゃうっていうね、
うん、
なんかのんきみたいな感じで終わればいいもん見たかもなっていう、
こたさは思いそうだけどね。
俺は、うん、ちょっと終始気持ち悪いなと思ってるから、
うん、はいはい、
あれですけどね、
はい、うん、あそういえばイギリス映画っぽいなと思ったことがあって、あのすごいクズの友達いたじゃないですか、うん、ロッキーっていう名前、
はい、
あのクズっぷりが激しいのと、うん、そのクズを誰も直そうとしないっていう、うん、あの雰囲気と、うん、そのクズをいつまでも連れて回りながら、
うん、
でどっか本当に2時間ぐらいクズなんですけど、うん、1分間ぐらいだけいいって言うんですよ、うん、あれイギリス映画っぽいなと思いました。イギリス映画なんかああいうクズよくいるんですけど、
大体、
うん、みんなすごい文句言いながらすごい仲良くしてるんですよ、
う
ん
う
ん、
ああそうですね、う
ん、私はすごい、
それこそロッキーに出てくるポーリーみたいな感じだなと思ってました。
そうだね、
うん、大暴れ、うん、
本当にもうずっとクズなんだけど1分だけいいやつみたいな感じ、
ね、いいやつのシーンありましたっけ、
まあ、でもそんなもんだみたいな感じだろ。だからその辺がイギリスとアメリカと違うのかね、
かな、
あっちは厄介もめみたいなのが強くないけど、イギリスとそんなもんかなみたいな感じがね、まあ、なんて言ってもこう、ね、トレインスポッティングとって感じですしね、みたいなね、
最後ラスト結婚して幸せになってますって歌の中に普通にいましたからね、一緒に子供とめっちゃ遊んでてあまだいるんだって仲良くしてる、
うんうん、
あれは余分だったかもしれないけどなってちょっと思ったから、
まあドラッグはないから、
うん、別にそこ見せなくてももう終わってんのになみたいな、
うん、でもほら最後あの俺の仕事どうするんだよみたいな、
あ
マネージャー業で食ってたんであの人は、
ね、あの人ね、あの人ね、うん、そうそうそう、でも結婚式ラメラメだとは思うけどねって、
やりたいんですよ、
やりたいんだけど、ね、うん、
ラブストーリーの最後だから、うん、ってことで、
ということでね、はい、まあ優しい人には優しく見えるし、歪んだ心の持ち主には歪んで見えるのかなっていう気持ちに僕はなりました。
おお、
うん、やっぱこういうのを楽しめる人生の方が豊かだなと僕は思いますね。
あ、でもビートルズを全く知らない若い世代の人には感想は聞いてみたいですけど、
うん、あそっか、そんな人 いるのか。
多分あのイエスタデーって歌い出したあの歌を初めて聞いた人、
マジで新曲だって、うん、え、うん、あ、あなた
知らない知らない、
どう思いました、イエスタデー
を。
いい曲だ。
いやただ予告編でも聞いちゃってるから、
そうか、テレビもあんま見ないもんね。
テレビ、そう
だって要は何か映像メディア音声メディアにね、生涯人生でね触れてればね、まあ、なってはくるものだな。
でも学校の教育でも入ってくる
もん、ね、まあ、入ってくるだからって思ったけど、ね、あ、どうでした、
イエスタデイって言ってるなみたいな。
そうですよね、
まあまあ、
別に
いい曲だなとかではない
なくて、あ、まあ雰囲気出てるな、そうそうそう、イエスタデイって言ってるなみたいな、まあそういう、あ、なんかこういう答えがありましたね、何かの答えが、
うん、みたいなね、うん、
はい、
うん、
でもだからイエスタデイって言ってるなっていう映画でした。
はい、はいは
い、ありがとうございました。ということで次回、サイコロを入れていきましょう。話題作ターミネーターニューフェイト、そしてこたつがマチネの終わりにおまけさん、
まあターミネーターニューフェイト入れとこうかなと。
大事、
はい、
うん、
はい、畑さん、
はい、
最近すごい好きなオスカー・アイザックっていう俳優さんがゴーギャンやってる、永遠の門ゴッホの見た未来。
ゴッホ
メインですけど、ゴーギャンがオスカー・アイザックっていうですね。
はい、タンタン。
人よで。
はい、
人よ、はいはい、
ね。はい、チャムレイ。
イットで。
はい、イット。
はい。
マリペもイット。そしてガワラさんがノースモーキングです。
あの YMO の。あの細野さんのドキュメンタリーですね、
う
ん
う
ん、
へー、
うん、
ということでじゃあサイコロチャムレお願いします。お願いします。はい、1位話題作はターミネーターニューフェイトということでね、
うん、
新しいターミネーターね T2 の正統続編というね謎のキャッチコピーありますけどもね、楽しみにしていきましょう。じゃあ、ターミネーターです。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、では、エンディングいきましょう。そろそろ別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです、次回は11月23日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんで開催します。もう申し込みページはオープンしていて500円安くチケット購入できる早割は多分もうなくなっちゃってるかもしれないですが、ぜひ検索してみてください。また12月年末はいつもより広い会場で、しかも昼夜2部制で大規模に開催しますので、12月21日土曜日ぜひ予定を空けておいてください。お願いします。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマはタイムトラベル映画。新作映画を語り合う急げ映画館ではターミネーターニューフェイトを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛ではみんなで愛と誠を鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾いますので、ぜひぜひご利用ください。次回の締め切りはかなり遠いですが11月の15日でございます。次週の予告でございます。次週はドイフェイバリットシングスタンタンがやります。なんか話題のやつらしいです、うん、そしてネットフリックスで会いましょうはザ・ランドロマットパナマ文書流出しちゃってますよということです。それでは皆様今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私コタツと
おまけと
アタと
チャムレイとタンタンでした。
またねー。